준다. 시티 인포메이션.
三田の歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。三田市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきます。三田の新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から山崎俊明さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、三田市文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はどのようなお話になりますでしょうか。
はい、秋も深まってまいりました、
はい。
市民文化祭も1日から始まりまして、
そうですね、
本日は、三田ビール検定
も
催されておりまして、
はい、
多くの皆さんが今まさにこの時間ですね、
はい、
ビールや三田の歴史にちなむ問題に、チャレンジされておられることと思います。
最後の仕上げでしょうか、この時間は。そろそろ
多分そうでしょうね。もう始まって1時間ぐらい。
そうなんですね、はい、テストって、ね、いつでもドキドキしますけどね。
そうですね、本当に皆さん頑張ってください、
ね、本当ですね、
はいはい。さて今日はですね、先日、と言いますと10月14日なんですけれども、
はい、
明治5年1872年の10月14日この、旧暦この年はね、はい、まだ月お月様にちなむ暦が、翌年の明治6年から、
はい、
太陽にちなむ暦になるんですけれども、
はい、
太陽にちなむ、暦では10月14日、
はい、
お月様にちなむ、旧暦とも言いますけど、うん、それでは9月12日なんですけれども、日本の鉄道が開業された、はい、年で、今年150年を迎えます。
大きな区切りですね、
はい、
そうなんですね、
はい。でその日本の鉄道を記念し開業を記念しましてですね、
はい、
旧久喜家住宅資料館で、現在開催しております、
はい、
鉄道開業150年記念展示、
はい、
公民流藩そして新橋横浜、日本の鉄道開業と三田の、展覧会にちなみまして、
はい、
なぜ三田の資料館で鉄道の展示なのかをお話ししたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
はいはい。なぜ三田の資料館で鉄道の展示なのかと言いますと、
はい、
実はその理由には三田出身の、ある人物との大きな関わりがございます、
はい。
本日はこの人物について、歴史を絡めて紹介させていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今お話がありました、今回は鉄道開業150年記念展示、公民流藩そして新橋横浜、日本の鉄道開業と三田、この展覧会にちなみまして、鉄道開業に関わった三田出身の人物のお話が伺えるということで、さあどのような伝承をご紹介いただけるんですが、とっても今からワクワクしておりますが、ではご紹介お願いいたします。
はい、日本の鉄道について、関わりのある三田出身の人物は、
はい、
2人おります。
お二人、
はい、川本公民と久喜流藩です。先ほどの展覧会のタイトルでもう紹介しておりますけれども、
はい、
川本公民は1810年生まれで、1871年、
はい、
明治の初年まで生きた方ですけれども、皆さんよくご存知の、三田生まれの蘭学者で、日本で初めて科学という言葉を、ケミストリーの科学ですね、
はい、
の言葉をつ使用した学者で、
はい、
日本の科学遺産にも指定されている、偉大な、郷土出身の蘭学者ですけれども、はい、江戸時代の終わりにいろいろな西洋の文化やものがですね、日本に押し寄せてきましたけれども、
はい、
それを、川本公民は自身の、著書や、実験を通してですね、はい、翻訳をしたりとかして、人々に原理を伝えまして、
はい、
西欧諸国の文化ですね、
はい、
原理さえ分かれば、
うん、
恐れるべからず自分たちの培ってきた、知識や技術で並ぶことができる、いや、超えることができるということを人々に伝えた、人物 そして人々を導いていきました。はい、その公民がですね、はい、源流を伝えた西洋文物の一つに、蒸気機関車がありました。
蒸気機関車、
はい、実際にね模型 をこしらえたとも言われているんですけれど、
そうですか、
はい、シュッポシュッポと、はい、走る、はい、
そうなんですね、はい、じゃあ初めて目にされた方は驚かれたでしょうね。
そうですね、最初水を注いだら、ね、そのうち湯気が出てきたら動き出すという、はい、どうなんだろうっていうような。
本当ですね、はい、でももう一目で分かるように伝えてくださるっていうのはすごい、こう、はい、
そうですね、
伝え方ですよね、
はい、本当に。でもうそういう仕組みさえ分かれば、日本にも鉄とかですね、板金をこしらえる技術もありましたし、戦国時代にもですね、ヨーロッパ人が日本で驚いたというのが、火縄銃の話、ちょっと話がそれてしまうんですけど、最初は火縄銃の別名種子島と言いますけども、その一丁だけを種子島に火縄銃を置いて帰ったつもりが、次の年に日本に来たら、なんと火縄銃がたくさん並んでいて、種子島によると、いっぱいあって、それはどうしたのかというと、いや残してくれた火縄銃一丁を元にみんなでこしらえましたということで、日本人のこの、応用力というんですかね、原理さえ分かれば
も
う、ひょっとしたら本物を超えるものもできるという、
正確にできますしね、はい、そうですね、
そういう今の技術立国、日本の元をこしらえた、
本当ですね、
はい、
で
そういうことを再び幕末の頃にね、はい、黒船が来てみんなわーって怖いよって言ってる中で、いやそんなことないんだよっていうことを伝えた人物が、はい、川本公民でした。
そうなんですね、はい、勇気をもらえますね、希望もありますしね、
はい、
なるほどね、はい、
そして、はい、九鬼竜飯、今日のお話の、中心になっていきますけれども、はい、九鬼竜飯は旧九鬼家住宅三田に、はい、屋敷町にございます。現在資料館になっておりますけれども、はい、この、住宅の設計者として知られておりますけれども、はい、公民がですね、三田で開いた英蘭塾の塾生の一人でした。学籍の帳簿の最初に記されていたといい、はい、学籍番号が1番だったと言います。
そうなんですね、
はい、そのことからですね、はい、歟の研究者の中には一番弟子だったと、
は
い、いう研究者もいらっしゃいます。文字通りね、一番弟子ではなかったかなと思うんですけども、すごく成績が優秀だったということです。
はい、
はい、今日はこの九鬼竜飯と日本の鉄道黎明期の、関わりを中心にお話をさせていただきます。
はい、旧九鬼家住宅資料館となっている旧九鬼家住宅の設計者で、九鬼竜飯と鉄道の関わり、さどのようになっていくんでしょうか、ご紹介ください。
はい、九鬼竜飯はですね、日本の鉄道の準備段階から九州と中国、四国を除く主だった東京から、当時もう東京になっておりました、はい、京都から都が移りましてね、東京から、こちら関西方面、それから北陸方面、東北方面の主だった、鉄道の始まりにすべて関わっています。
そうなんですね、はい、
そのような竜飯の鉄道との関わりを、紹介する前にですね、少し三田藩と、竜飯の九鬼家との関わりについて、はい、少しだけ紹介させていただきたいと思います。
はい、三田藩と九鬼竜飯、九鬼家との関わりですね、
はい、
どのような言われがありますか。
はい、皆さんご存知の通りですね、はい、三田藩三万六千石のお殿様は、九鬼氏なんですけれども、ね、けれどもですね、三田藩にはこのお殿様の九鬼氏以外にもですね、藩主の一族も、まあ、九鬼氏なんですけれども、はい、それ以外の家でですね、多い時は、5家から6家ですね、はい、九鬼家がございました。
あ、そうなんですね、
はい、 でこれらの久喜家はですね、もともとは別 の、 あの名乗りをしておりましたけれども、
そうなんですか、
はい、時を遡ること戦国時代、はい、まだあの久喜家がですね、三田に来る前で久喜水軍としてですね、
はい、
現在の三重県鳥羽市に、ね、海で活躍していた頃ですね、はい、手柄を立てた、ことによりですね、その家臣に褒美として久喜の姓を賜ったと、はい、いうことに始まると言います。
そうですか、
はい、ちょうどですね、時の権力者豊臣秀吉がですね、はい、主だった大名とか家臣にですね、秀吉ゆかりの、豊臣を名乗りなさいとか、羽柴を名乗りなさいとか、
はい、
木下を名乗りなさいということで自分のゆかりの姓を名乗らせまして、
はい、
豊臣一族と同じように、扱いをするということで家臣団をなんとかまとめようとしていたことと重なります。久喜水軍、久喜のお殿様もですね、こう手柄のあった、家来を一族扱いすることによりましてですね、久喜水軍とか久喜家の家臣団の団結を図ったものと考えられます。
つまり血縁関係がなくても手柄があったということで、
はい、
同じように身内のような扱いにするという、はい、とても名誉な気持ちにさせてもらえる、
そうですね、
お名前をいただくということ、
は
い、
ご一門並みというんですかね、ね、お歴歴並みという、
本当ですね、
はいはい、そういうことで家臣の団結を図っていったんだと思います。はい、そして久喜流藩の家はですね、三田藩では、はい、三田城とも言いますが、三田陣屋の大手通りを桜の馬場というんですけれども、はい、その桜の馬場に面した一等地に屋敷地を与えられまして、筆頭家老に成長していきます。で、通称では久喜勘左衛門家とも呼ばれておりました。
そうですか、
はい、
そのような家老の家の久喜流藩と、しつこいようですが鉄道がどのように関わっていくんでしょうか。
は
い、
そうですね、久喜流藩は、1835年生まれ、で、1908年ですから、明治の、半ばぐらい、半ば過ぎまで、はい、活躍されるんですけれども、はい、この1835年はですね、いろんな方がと同い年になるんですけれども、元号では天保6年なんですけれども、はいはい、有名な方ですと、はい、かの幕末維新のヒーロー坂本龍馬も天保6年の生まれです。
いわゆる同級生、私たちが今の、はい、ね、今風に言えば、はい、そうですか。
そして反対側、はい、反対側というんでしょうか、幕府側の新選組の鬼の副長として知られる土方歳三も天保6年の生まれなんですね。
そうですか、は
い、そういう方と同じ年に生まれた久喜流藩でございます。
そうなんですね、
はい、元はですね、はい、三田藩家中の腰掛けの三男として生まれまして、
はい、
半三郎と名乗っておりました、
はい、
三男なんで三郎さんなんでしょうね。
あ、そっか、はい、分かりやすいお名前ですね、はい、
そして幼少の頃から学業成績がですね、非常に良くてですね、ペリー来航の年ですから、はい、黒船がやってきた年にですね、神奈川のですね、鉄を精錬する炉があるんですが、これを当時ね、反射炉と呼んでいたんですけれども、はい、これも西洋からもたらされた新しい鋼鉄を作るための精製炉なんですけど、はい、今はね、もう新日鉄さんとかいろいろ大きな溶鉱炉をこしらえて、鋼鉄を作って行くんですけれども、当時はこの反射炉というので作っていたんですが、はい、その反射炉をこしらえた江川太郎左衛門という方がいたんですが、はい、そちらに入門しまして、砲術や兵学を学び、技術を学んでいきます、
はい、
それから、元治元年ですね、
はい、
幕府が、神戸海軍総連署を開きますと、
はい、
その責任者は勝海舟なんですけれども、はい、その勝海舟の門に入りましてですね、蘭学や築城術を学びました、
はい、
この時ですね、大阪湾沿岸には、東京もですね、お台場という砲台が作られるんですけれども、 大阪湾沿岸にはですね、砲台がこしらえられます。その、実地にそのあたりのところでですね、築城術という砲台もね、お城の一種になりましてね、現在残っているのは、西宮砲台とか、兵庫の、神戸の、はい、和田岬と、の砲台であるとかですね、はい、それから舞妓の砲台などが現在も残っております。
そうですか、
はい、そこで築城術を学びます。で、同じ時にですね、坂本龍馬のエピソードで出てくるんですけれども、はい、神戸にですね、海軍総連署で勝海舟がこう、活躍している時に、そこの勝海舟、総連署は幕府の機関ですので、はい、脱藩者は入れなかったんですけど、勝海舟が塾を開くんですね。
そうですね。
その塾の責任者となっていたというのが坂本龍馬なんですけれども、ひょっとすると、流派もですね、総連署の名簿には ないので、勝海舟の塾にいたと思うんですけども、坂本龍馬と同じ時期に神戸にいたので、ひょっとするとというか、多分十中八九この時龍馬と出会ってお話をしていたんじゃないかなと思われます。
はい、
まあ、そういう神戸の総連署と勝海舟とのつながりなんですけれども、はい、間もなくですね、その塾生や門下生がですね、幕府への不祥事、いろいろ幕府に働きかけをする、今でいうとテロみたいなことを行っちゃったんで、はい、けしからん人ものが集まるところということで、あ、はい、海軍総連署は閉鎖されてしまいまして、勝海舟の塾もですね、当然閉鎖になっちゃうんですけれども、この時ですね、この時の塾長佐藤与之助、はい、後に、正康になるんですけれども、佐藤与之助、この人は、ね、後に、初代鉄道の助、今でいう鉄道局次官になった人物なんですけれども、その人の招きで、その人が大阪で塾を開くんですけれども、はい、佐藤西洋塾という、塾を開くんですが、その招きで、引き続き洋楽とか測量術を学んでいきます。そして、明治に、江戸時代から明治に変わりますと、三田で川本公民が開いた英蘭塾に入りまして、学籍番号1番弟子とも言われるようになっていきます。
そうなんですね、はい、時の流れのいろいろな新しいものを次から次へと吸収していかれる人だったんですね、
はい、そうですね、はい、吸収しながら学びながら、はい、どんどん実績を、はい、重ねていっておられます、はい、そしてやがて明治2年ですね、1869年なんですが、佐藤与之助が、佐藤西洋がですね、新政府に勤めます。
はい、
で、その時、劉藩はですね、佐藤に従って東京に行きます、はい、そしてですね、この年の11月10日にはですね、明治政府が鉄道建設の、病議を決定する、この時はまだ太政官政府だったんですけど、その太政官で決定をします、はい、日本に鉄道を作ろうということで、いよいよ鉄道建設に向けて、日本が動き出します、
はい、
そして、1年空きますけれども、明治の4年、鉄道建設の長官、鉄道の神にはですね、幕末にイギリスに留学した、長州ファイブと言われる、5人の人たちですね、最も有名な人は伊藤博文なんですけど、はい、この時この5人の人たちはですね、まだヨーロッパに渡ることは幕府が認めていなかったので、密航をしながらイギリスに渡ったというんですけど、はい、伊藤博文、後の、初代内閣総理大臣ですけれども、一緒に渡っております、
はい、
で、あと、外務大臣にな、外務卿ですね、はい、になりまして、6名官こしらえた井上馨とかですね、はい、造幣局の父とも呼ばれている、遠藤金助であるとか、 工部橋といいまして今の建設省ですね、はい、をこしらえたあの山尾洋蔵といったような人がおりまして、でもう一人、日本鉄道の父と呼ばれる井上勝もおりました。でこの井上勝が、鉄道建設の長官、鉄道の神につきます。そしてこの井上を補佐する副官の鉄道の助に、はい、流藩の師匠佐藤が就任いたしました。
だんだん近づいてきました。はい、はい、
で、時が、これが明治の4年なんですけれども、明治の3年に戻りますけれども、はい、明治の3年の時はですね、久喜流藩は三田に戻っていたようです。そこで、もともと流藩は、小鹿半三郎だったんですけれども、ね、はい、三田藩家老の久喜勘左衛門家 の、 あの、娘さんの安子さんのところのお婿さんに迎えられまして、はい、久喜家を相続することになります。はい、ここで、久喜流藩になります。はい、そしてですね、この年の8月、鉄道の助佐藤の招きにより、明治政府の鉄道局に、勤めることになりました。
なるほど。はい、勝海舟や佐藤与之助など歴史上の人物、それから後の政府と関わる人物に学び、また認められたということで、政府が進めるこの鉄道建設に関わることになったということですね。
はい、
信頼を得たということでしょうね。あの久喜流藩の鉄道局でのお仕事、どんなものだったんですか？
はいはい、この同じあの流藩がですね、結婚をしました。明治3年にはですね、はい、その前の年にもう鉄道を作るぞということで日本政府が、あの決めましたので、はい、イギリスからあのエドモンド・モレル、ジョン・ダイアック、ジョン・イングランドたちのですね、こういった面々の技術者が招かれます。そして鉄道建設の準備が始まります。流藩はですね、初めは大阪でですね、神戸と大阪間の鉄道建設のための、測量に従事していたようです。
あ、はい、
久喜家住宅にですね、この当時の図面が残されておりまして、 その図面の中にですね、初代の神戸駅 の、あのプランとかですね、それから向こう側、重曹川、神崎川の鉄橋の設計図などの控えが残っておりまして、どうもあの関西のこういった仕事に従事していたようです。
阪神間の私たちにおなじみの地名が今 ね出てきましたね。はい、
そしてですね、はい、まあ、この流藩の仕事の記録からはですね、まあ、この時点ではですね、はい、まあ、日本最初の鉄道がこの新橋横浜、はい、あの汽笛一斉新橋、は
い、ね、
のこの新橋横浜なんですけれども、それはあの計画中だったんですけども、実は同時にですね、この流藩の記録、関西の、神戸駅や向こう側、重曹川、神崎川の鉄橋のこういった記録からは、同じように同時に、現在の東海道線の西の終着駅は神戸駅ですけれども、神戸から大阪京都間 の、 あのこの区間もですね、計画と測量が始まっていたということが分かります。ですから東京とこちらの関西も同時進行で計画が進んでいたということが分かります。まあ、あの実際の鉄道の開業はね、新橋横浜間が明治5年、先ほど紹介しました新しい暦での10月14日なんですが、神戸大阪間は明治7年、それから、神戸と京都間が全線開業するのが明治10年になるんですけれども、同時進行で計画が進んでいたということが分かります。
じゃあ私たちがこう歴史の授業で習った新橋横浜間から遅れること2年で神戸大阪間で、そこからまた3年後に神戸京都間というふうに行ったわけですね。はい、なるほどね。
はい、そしてですね、流藩はですね、詳細に自分 の、 あの経歴書、履歴書を、あの記しているんですけれども、この時 の、 あの履歴書 の、 あのにはですね、外国人お雇い人と同伴と記しておりましてですね、ついていったとか、あの従っていったというふうな書き方じゃないんですね。 はい、同列に
そう
あの記しておりまして、はい、欧米の技術者と同列であるという、自分あの本当に劉邦自身がですね、培ってきた江戸時代にですね、もう勝海舟それから佐藤与之助に教えていただいたこの測量の知識と技術っていうのが、はい、あのに裏付けられたですね、自負が伺えます。
そうですね、
はい、でやがてですねこうした自負を裏付けるあのそういうもう自信満々あの、私はやってきたんだよという自信だけじゃなくて実際あの測量とかですね、あの図面をあの引く技術とかがですね、佐藤をはじめですね鉄道局の上役とか他の、同僚の技師それから外国人技師にも認められましてですね、あの、翌年には東京に招かれまして、はい、あの完成に向けて、工事が急ピッチで進められていたこの日本最初の鉄道新橋横浜間の鉄道建設工事に、携わることに、なったのでした。
そうですか。いい出会いだけではなくてちゃんとご自身がそれだけの技量をちゃんと積んでいらっしゃったということですね、はいはい、
そうですね。本当にあの明治維新までのいろんな、あの実績というんでしょうか、それまでの知識と自分 の、 あの本当に技術が、あのあってこそ の、 あの自信というんでしょうか ね、
うね、
はい、自負だったんだと思います。はい、その後ですね、はい、明治31年までの間ですね、明治31年にあの鉄道 の、 あの技師 の、 あの職をあの退任されるんですけども、それまでに、最初のこの新橋横浜間の次に、神戸大阪京都間、でその後、北陸につながる長浜から、敦賀、
はい、
それから、東京高崎前橋、はい、それから、上野駅から熊谷仙台青森間の、うん、鉄道建設の測量に携わりました。この間にはですね、はい、あのこの鉄道局の長官の井上勝と一緒に出張をしたという記録も、残っておりまして、その出張事例も残っております。
あ、そうなんですね、
はい、ということで、はい、あの技術者としても長官と直々に、一緒にあの出張をするような、
あの
技量を備えていたということが分かります、
はい、
あのこのようにですね、あの久喜竜飯はイギリスから来日した外国人技師とともにですね、はい、測量技師としてですね日本の、鉄道黎明期の土台を本当に測量ですので、うん、あの本当にあの鉄道の土台をこしらえていく、
ね、
あの技術者なんです
、
はい、文字通り土台でございます、はい、形作っていったということが言えます、はい、明治から150年を迎えたですね、はい、2018年、平成30年なんですけれども、5月から7月にはですね、京都鉄道博物館の企画展示でですね、明治の鉄道人物伝、鉄道の夜明けを支えた14人の男たちという、はい、あの技術者を、井上勝も含めたあの、政治家も含めた人たちなんですけど、その14人の人たちの一人に、数え上げられましてですね、劉邦が三田に残しました、鉄道黎明期の図面であるとか、あの製図道具、それから鉄道資料がこの京都鉄道博物館で展示されました、三田から出張展示で、
はい、あ、そうなんだですね、
はい、はい、されまして、そして、現在旧久喜家住宅はですね、はい、そういうあの、鉄道土木ファンあのマニアックな、うん、もうファンの皆さんが訪れる知る人ぞ知る、名所となっております。
そうなんですね、
はい、現在も久喜家住宅では常設展示で、あのこの劉邦が、はい、三田に残した、製図用具とかも展示しております。
はい、ぜひ皆さんお出かけいただきたいですね。久喜竜飯、旧久喜家住宅資料館の設計者というだけではなくて、今もお話がありましたように勝海舟など歴史上の人物との関わり、そして日本の鉄道建設の始まりに大きな役割を果たしたというのが今日のお話でよく分かりました。ありがとうございました。あのそれでは続いて今回の企画展、鉄道開業150年記念展示、公民竜飯、そして新橋横浜、日本の鉄道開業 開業と三田、こちらについてちょっとご紹介最後にお願いいたします。
はい、はい、企画展、鉄道開業150年記念展示、公民流藩、そして新橋横浜、日本の鉄道開業と三田はですね、三田市旧久喜家住宅資料館で、12月25日まで開催中です。はい、期間中の11月5日土曜日には、はい、鉄道模型の運転会や久喜流藩にちなんだミニ講演会、はい、それから12月4日日曜日には1980年代の福知山線と三田駅の思い出、あの現在の三田駅になる前の三田駅の思い出の伏線電化になる電化になる前の、はい、思い出と題してスペシャルトークが催されます。ぜひ見学いただきたいと思います。
ありがとうございました。今日は旧久喜家住宅資料館で開催中の鉄道開業150年記念展示、公民流藩、そして新橋横浜、日本の鉄道開業と三田にちなんで、なぜ久喜家で鉄道展示なのかというこの疑問にお答えいただいて、久喜家の設計者久喜流藩と、日本の鉄道との関わりについてもお話しいただきました。今日お越しいただきましたのは文化スポーツ課の山崎俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など、分かりやすくお伝えしてまいります。次は12月1日の木曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。